Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa. Listener minasan, kyou 2019年4月18日木曜日は私イーさんが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
これで初めのニュースです。ジャカルタのタンジュンプリュクのメイン公安局長エルマンタは、産業競争力を高めるための政府の努力とともに、ジャカルタ国際コンテナターミナル GICT の役割がますます重要になると考えています。エルマンタ局長は、4月24日水曜日、ジャカルタで GICT はより良いサービスを提供するためにインポートとエクスポートの観客を引き受けることができなければならない。特にタンジュンプリュク港は世界で26番目の最も物流量が多い港で、インドネシアで最も忙しい港だと語りました。彼はまた、インドネシアの港湾インフラと施設の開発を見ると、港は2018年グローバル競争力レポートに記載されているように、競争力と国民経済を向上させることができると述べました。アンタラ中心者が引用したように、北国によれば、インドネシアがパフォーマンスと競争力を維持し、中中改善することができれば、将来持続的により高い収入を得ることができるでしょう。それでは次のニュースです。ユスカラ副大統領は4月24日水曜日に第2回ワンベルト・ワンロードサミットまたはシルクロードサミットに出席するために中国へ出発しました。ユスカラ副大統領は会議でワンベルト・ワンロードに組み込まれた国の発展の加速を議論すると語りました。アンタラ中心者は、ワンベルト・ワンロードは、国の間で近代的なシルクロードを建設するために、中国によって始められたプロジェクトだと報告しました。このプロジェクトで中国は、新しい貿易ルートを開発し、最も近い地域を結びます。国際会議に出席することに加えて、ユスカラ副大統領は中国のシー・シンピン大統領と会い、ワン・キシャン副大統領と昼食を共にする予定です。国家防災庁は、朝鮮は防災教育に非常に効果的だと語りました。なぜなら、女性の地位は非常に有利だからです。アンダラ受信者が引用したように、国家防災庁の予防と準備副会議長、ベルナルス・ウィスヌイ・ジャヤは、4月24日水曜日、西ジャワ州で、彼女らは、 彼女ら自身、彼女らの家族、そして環境への整えの教育者だと語りました。彼はまた、朝鮮が災害の分野で優れた知識を持っていれば、その知識によって自然災害が発生した場合、被害者の数を減らすことができると述べました。ブリカリア・スマディ運輸大臣は、ジョクジャカルタ特別首のクロンプロゴ地区にあるジョクジャカルタ国際空港には、すでにボーイング777とエアバス380の両方の大型機体が着陸できることを確認しました。アンタラ中心者が引用したように、ブディカリア大臣は4月24日水曜日にクロンプロゴ地区でジョクジャカルタ国際空港の運営準備を視察したとき、最初の飛行を行うための見解をジョコビルド大統領に提案したと語りました。またそれは2019年のイドゥルフィトリ祭日にジョクジャカルタ国際空港で飛行問題を検証しています。ジョクジャカルタのアリスチプト空港からのフライトは、旅行者数が急増することを考慮して、部分的にジョクジャカルタ国際空港に移動する予定です。それでは最後のニュースです。イナクラフという国際航空見本市の主催者は、買い手と売り手がいつでも引きできるように展覧会をオンラインネットワークで準備しました。アンタラ中心者は、インドネシアの数工芸品輸出業者と生産者協会、グスマディ・ブスタミ副会長が4月24日水曜日にジャカルタコンベンションセンターで2019年のイナクラフの開会式で、この協会はオンラインイナクラフを導入する準備をしていると語りました。彼によると、オンライン展覧会を組織することによって、全ての職人は市場、特に輸出市場に浸透しているために、いつでも参加できるということです。グスマリ副会長は、2019年の第21回イナクラフは、一般にはあまり知られておらず、大きな市場の可能性を秘めている新しい職人に焦点を当てていると述べました。これでニュースを終わります。その後、時の問題をお届けいたします。 Voice of
Indonesia。今日のコメントのタイトルはスリランカの悲しみです。5週間前、ニュージーランドの南半球で周辺の家に衝撃的な攻撃がありました。しかし2019年4月21日に、スリランカの首都コロンボや他のいくつかの都市で2019年21日に礼拝所やホテルで行われた爆弾事件に再び世界は衝撃を受けました。何人かの人々が自爆テロを爆発させたところで、この出来事はほぼ同時に起こりました。コロンボの当局は、特定の宗教に執着していると主張する地元の団体によって組織化された事件を非難しました。しかし、すぐに責任声明が、イラクとシリアのイスラム国家に加盟したグループから生まれました。警察は事件後、少なくとも40人を逮捕しました。地元のテロリストグループと世界的なネットワークとの間に関連性があるかどうか、捜査官たちはまだ探求しています。 攻撃の当事者はこのイベントはニュージーランドのイベントと何らかの関係があると述べました。スリランカは25年以上にわたる紛争を経験してきた国です。南北戦争はスリランカ政府とスリランカの北東部地域と統治していったダムロットラの反政府勢力と発生しました。わずか10年前、スリランカは大多数の仏教徒とヒンズー教徒とイスラム教徒の間に摩擦があったとしても、対立の内災活動が意味すると感じました。昨日の攻撃は外国の情報ネットワークによって示されました。しかし、残念なことに、マイティリパラ・シリセナ大統領とウィクレメ・シンガー首相の間の調和が欠如していたため、情報は政府の政策保有者には届かなかった。私たちはいつもこれ以上このようなイベントがなくなることを願っています。犠牲者は民間人です。これは戦争ではなく虐殺です。どんな侵攻もそのような残酷の行為を負いしません。このイベントが世界中のどこででも発生する可能性があるので、このイベントが全ての国をセキュリティの維持にもっと用心深くすることを願っています。コメントを終わります。今日の歴史です。最初に南マルク共和国からの反政府勢力下についてです。南マルク共和国または RMS は1950年4月25日にマルコ諸島で宣言されました。大きな島はセラム島、アンブン島、そしてブル島です。1950年11月にアンブンの RMS はインドネシア軍によって敗北しました。しかしセラムの紛争は1963年12月まで続きました。アンブンの敗北は RMS 政府のセラムへの移動をもたらしました。それから彼は1966年にオランダで亡命政府を設立しました。反乱軍指導者博士クリス・スモキルはインドネシア軍に捕獲され1966年に執行され、亡命大統領はオランダに設置されました。ポルトガルのカネーション革命下についてです。平和的な軍事クーデターが1974年4月25日にポルトガルのリスボンで行われたサラザル独裁政権の後継者であるマルセロ・カエタン政権の転覆させました。カネーション革命という名前を発表されなかったという事実に由来し、そして人々が独裁政権の終わりを祝うために町に連れて行った時、カネーションは武器の銃口の上に、そして制服を着て置かれました。この出来事は、ポルトガル政権を権威主義的独裁政権から民主主義へと効果的に変え、そして国の社会的、経済的、領土的、人口的、そして政治的問題のつながりに大きな変化をもたらしました。最後に世界マラリアの日についてです。世界マラリアの日は毎年4月25日に世界中で祝われます。この日は2001年4月25日のアブジャ宣言のマラリア流行の44人の首脳による署名の日と一致するように選ばれました。世界マラリアの日としての決定は2007年5月23日にジュネーブで開かれる世界保健総会で合意され、世界保健機関または WHOの192の加盟国が出席しました。インドネシアでは世界マラリア記念日が2008年4月25日に初めて開催されました。今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia
We'll be right back. bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日はインドネシアは環境保護のために次世代の人々を招待することについてお伝えします。環境林業省は2025年までにインドネシアの廃棄物を 30% 削減することを目標としています。このミッションを支援するために、インドネシアの国立民間銀行の一つは、元リサイクルし、総分量を減らすという環境保護運動を実施し、WWF Indonesia Waste for Change、クレアノミゼロワスティインドネシアエフォアレウィークエンドウォークショップなど社会的企業家や環境にとあるコミュニティと協力します。インドネシアの国立民間銀行のモナ・モニカ事務局長は、もっとリサイクルし 分量を減らすプログラムは、違法な廃棄物の蓄積を報告するなど、周囲の環境により重要なものにするために、インドネシアのすべての世代、特に次世代を含むと説明しました。彼はこの運動は日々の習慣から始まる変化をもたらすために、年生世代に環境保護の意識を提供することを目的としていると述べました。モナ・モニカ事務局長は月曜日ジャカルタで、この運動を通して次世代の人々がきれいなゴミ環境を実現することができて、もっとリサイクルし処分量を減らすという運動への参加を望みました。モナ・モニカ事務局長によると、変化は常に大きく困難なことから始まるのではなく、良いやり方を始めて少しずつ習慣を変えていくことで、長期的にはその良い影響が確実に感じられるようになるとのことです。また、少なくともこの運動を通して、関係当事者が伝えられた地域周辺のゴミの蓄積についての報告をし、公衆に訴えることができます。インドネシアのすべての世代、特に次世代の人々は、違法ゴミの蓄積の報告など、周囲の環境に対してより批判的になることが期待されています。もっとリサイクルし、処分量を減らす運動をサポートすることを約束する人々は、3人が当選するインドネシアの観光地にボランティアをしながら旅行するサブトラフルフォーグッドパッケージの商品を手に入れる最大のチャンスです。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
Terjadi
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソネルニシアのコーナーです。今日は農地農業博物館をご紹介します。2019年4月22日にインドネシア共和国の農業省は土地と農業博物館を発足させました。これはインドネシア初の国際規模の農業博物館です。このイベントには様々な時期にもっと大臣と副大臣も出席しました。2009年から2014年までスースワの農業大臣はこの博物館の存在が農業に関与するために数千年の精神の刺激することができると望みました。彼によると、今までのところ農業におけるビジネスは有望なビジネスです。この後の漁博物館は西ジャワボクルのジュアンダー道にあります。この建物は4つの本館から構成されています。土地博物館は建物 A2、 農業博物館は建物 C と D にあります。ここから初めて未来へと踏み込むというテーマで、土地と農業博物館はインドネシアの農業の発展の時々探求するようになる人を招待します。この博物館のコンセプトは非常に独特で、単調で古くからのものではありません。土地と農業博物館は確かにインタラクティブで教育的で、そしてまたインスタグラムでやるような方法で作られています。シートこの博物館は3階建てです。1階はフードギャラリーと農業部門、2階は制作ギャラリーと商品ギャラリーです。3階は将来の農業ギャラリーです。 D 棟は市街建てです。 D 棟は市街建てです。その中で子どもたちと家族の遊び場として1階です。農場ギャラリーの2階と3階は農場と映画館のギャラリーです。ここでは農業に関する映画を見ることができます。3階ではインドネシアの技術開発 4.0 で技術がどのように使用されているかも確認できます。現在農業の機械化プロセスでは GPS システムを搭載した無人トラクターに無人偵察機、スマート農業市場のアプリケーションを使用しています。コーヒー、紅茶、インドネシアの特製カカオをコーヒーコーナーで試しください。1階には建物の上からサラク山とグデパングラゴンを直接見ながら、さまざまな水耕種子と果樹を得ることができる産具があります。国土農業博物館、訪れることに興味がある人のために今すぐ訪れてください。次の3ヶ月までは博物館への入場券はまだ無料です。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、warna-warni の時間です。今日はサバンマリンフェスティバル2019をご紹介します。4月26日から30日までサバン地域探査局とアチェ文化観光局はアチェ州サバンのプロウェイで2019年サバンマリンフェスティバルを開催します。この毎年恒例の国際的なイベントはサバンを世界の海洋目的地として実現するために2016年以来開催されています。アチェ州知事の担当者ノファ・イリアンサフはサバンマリンフェスティバル2019はアチェ観光を推進しながら国内外の養豚クラブを結集する場であると述べました。アチェ文化観光局ジャマルディン局長はこの活動を通じてサバンがプケットとランカウイ以外のクルーズ船やヨットが訪れる地域である続けることを望んでいます。約23人の用途ユーザーが毎年定期的に開催される国際議題に参加するために登録したことが明らかされました。彼らはフランス、アメリカ、オーストラリア、タイ、シンガポールから参加します。今年サバンマリンフェスティバルは自然の景色の美しさを示すだけでなく観光客がさまざまな経験をしアチェの地元の文化と直接対話するようにさまざまな地元の文化を紹介します。今年は観光客がジャボイ村、アネクラウド村、クルエンライア村などの観光村に招待されます。この村ではヨットユーザーは地元の文化について学びます。観光客はザボイ村で木の魚の作り方、ココナッツをすりつぶすことによってできるコプラの作り方を直接見たり人々の行商に参加することができます。アヌクラウト村では伝統的なケーキを作る方法や文化的アトラクションが紹介されます。一方クルエンライアでは塩漬けの魚を作るプロセスが示されます。そして人々と一緒に昼食を取る予定です。すべてがバンダアチェのハラル観光と海洋観光のコラボレーションとしてパッケージされています。サバンに加えて観光客も津波のサイトを見てハラル観光を紹介するためにバンダアーチェに街中を行くように誘われます。今年のサバンマリンフェスティバルには開会式、ディナー、市内観光ツアー、パラモーターショー、楽しい自転車散歩などさまざまな活動があります。このイベントは確かにツアーガイドサービス、交通機関、アトラクション、料理、ツアー、 観光アトラクションおよびツアーパッケージの分野で人々の収入に影響を与えます。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。この放送は VOI News.id Japanese で聞くことができます。今日はビルニャチンタクをご紹介します。ヘレン・スパリンガーの名前はビルニャチンタクアルバムをリリースしてからインドネシアの音楽愛好家に知られるようになりました。このアルバムは1985年にリリースされました。このアルバムの制作はゲストボーカリストとしてオビメサフ YOS およびデディ・ロレスによってサポートされました。さらにムスモリアリもこのアルバムのいくつかの曲の作曲家として登場しました。 フラッグシップの歌はビルニャチンタクというタイトルです。この歌は男性が彼の愛を切望しているためにお互いを愛し合っているが別々の恋人たちの物語です。はい、これはヘラスパリンガのビルニャチンタク、どうぞお聞きいただきます。
Some
Voice of Indonesia.
Jangan lagi
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。